down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2188回2月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想できない明日です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。最近は天気予報もだいぶ精度が高くなったんで、アプリを見て出かけるときに傘を持つのか持たないのか決めてる自分がいます。先日出かけた先で晴れ予報だったのに突然雨予報に切り替わって降られてしまいました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。子供の iPad が充電できたりできなかったりになってます。抜き差ししているんですけども、なかなか充電できませんね。充電の職人になりつつある三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。子供の頃の未来予想ということで、石油とか原油の採掘可能年数、私ちっちゃい時は30年とか40年って言ってたかと思うんですが、今でも石油原油はどんどん出てますね。どれぐらい取れるんでしょうか。今日もよろしくお願いします。
エンガジェットにあった記事です。アップルサポートアプリ、修理料金見積もりの概算表示ができるようにという記事が出ていました。アップルサポートという iOS 版のアプリありますけども、こちらが更新されて今バージョン 4.5 になりました。そこでは一般的な修理費用の概算も表示できるようになりましたとのことです。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてるんですが、アプリを更新された後にマイデバイスリストで所有している iPhone や iPad などをタップしてみると、修理と物理的な損傷というメニューが出るので、それを選ぶと各種の故障やトラブルを網羅したリストが表示されるとのことでした。画面のひび割れや背面の損傷、バッテリーサービスなどの一般的な修理をタップすると、修理にかかる費用の見積もりと修理を予約するメニューが表示されるというもので、このあたりまで聞くとちょっと至れり尽くせりかなという印象もありました。ハルさんは iPhone あんまり壊れたことないって言ってましたっけ？
全くないわけではないですけど、はい、そんなにはないですね。ひび割れで iPhone 7 Plus の時にいつの間にかひび割れてて交換してもらったことはありますけども、
はいはいはい、
今私自分ので試してみたんですけど、
はい、
私の13 Pro Max、 この修理と物理的な損傷のとこをタップしても画面のひび割れ全面のみ、金額は出てこないんですよね。
それまだ保証内やからとかそういうことないですか？あ、でもそうか、ひび割れやったら追加料金いりますもんね。
通常はいりますよね。
バージョン 4.5 になってます？それ、
あ、アップデートされてなかったですね。
だからきっとね、アップデートされると出るのかもですけどね。
アップストアアプリにはアップデートのあれが出てこなかったんですけど、アイコンですよね、あの、
これ記事自体は2月15日ですから、もうこれ収録してるのが2月19日なんで、
うん、
日数的にはもう日本語版もアップデートされて良さそうなんですけど、もうちょっと日はかかりますかね。
いや、そのアップストアアプリでアップデート出てこなかったんですけど、アップストアアプリでサポートを検索して表示させるとアップデートって出てですね。
あ、はいはいはい、
はい、で今ちょっと見てみると、
はい、
あれやっぱり画面のひび割れ、金額が出ないですね。
それはもう 4.5 に今アップデートしたばっかり。
はい、今 4.5、はい、今アップデート。
ちょっと待ってください。今自分も開いてみてるんで、画面のひび割れ、ベストな解決策を探しています。あ、うち金額出ますね。
あ、ほんまですか。
持ち込み修理で 23,980円とか出てきますね。
違うんでしょ。
腰の切れた方の iPhone 11で今見てるんですけど。
あ、なるほど。ひょっとしたら、だからその辺 Apple Care 対応中とサポート切れてるので違いがあるのかもしれませんね。
ちょっと見てみましょうか。iPhone 13 mini の方だと。あ、そうですね。Apple Care 入ってる iPhone 13 mini の方だと、料金出なくて正規のストアを探すっていうボタンしか出てこないですね。
なるほど。その辺やっぱりじゃあ Apple Care の対応期間ということになりますね。
例えば春さんがベトナム行った先でこのアプリ使ったら、ベトナムのショップが出てくるんですかね、料金と一緒に。
まあ、可能性はあると思いますよ。
ちょっとその辺気になりますよね。
そうですね。今回のアップデートに関する公式リリースというふうに記事で紹介されてまして、困っていることを自由に記入すれば関連のあるサポートオプションが表示されるようになりました。あ、なんかひび割れとか、なんかそういうのを書くと、そういう、これとちゃいますかみたいなのがこう言ってくるってことですね。
どこでやるん、あ、どんなことでお困りですから、音声入力までできるんですね。
はい。
なるほど。高いとか入れてみましょう。高いって言ったら持ち込み修理って出されました。
ああ。高いだけだと温度が高いとかいろんな意味合いで取られる可能性ありますからね。
あ、ちょっと待って。
この辺がちょっとまだこなれてない部分かもしれませんけどね。iPhone を使い慣れてなくていきなり何かこうトラブルに見舞われた時に、じゃあ修理出すから一体何もかかるんやみたいな焦る場面もあると思うんですよね。そういう時に。アプリがやっぱりその辺一助になればとは思いますけども。そもそもでもこの Apple Support っていうアプリなんでデフォルトでインストールされてないのかっていうのを思うんですけどね。
業務用端末とかで使ってる人とかにはいらないからってことなんじゃないですか。
壊れない方がいいんですけども、今日たまたま目の前で全くよその人ですよ。私が自分の iPhone 見てたら横のカップルのお二人がいて、女の人の方がカバンから iPhone 出そうとした時に落としたんですよ。それがね、なんかね、iPhone とは思えんぐらいゴタンよ落としたんですよ。なんやろうなって、携帯かなったら iPhone やって、iPhone のね、多分今11か12ぐらいかな、プラスのサイズの方ですよね。だからまあ MAX のサイズの方ですよね。で、ちゃんとバンパーも後ろの背面もなんか当たってるような、メーカーさん言ったら不定できないけど、よくあるケースなんですよ。ちょっと見た目安全かな、守ってくれるかないう感じです。だったんですけど、狭いとこやったから私も見たくなくても、まあお二人が割れた言うてんのも私も顔の近くでやってるから見えるんだけど、パスーンとガラス割れてましたね。
わあ。
真ん中より下ぐらいのところが斜めにピシッとこう入ってましたね。
もう当たりどころが悪かったって感じなんです
ね。言うんですけど、いや、あれぐらいので割れるんやなってちょっとびっくりしました。私一回も割ったことないんですよ。何回も落としてるけど。
私も運よく割れてはいないですね、今まで。
うん、
私以前 iPad mini を机の上に書類とか積み重ねて、そのさらに上に置いてたら、それが雪崩のように崩れてですね、はい、iPad mini が机から落ちるのをスローモーションのようにこう並べて、
ああ落ちるー言って見ていって、
そうそうそう、はい、でちょうど机の足にディスプレイの真ん中ぐらいが当たってですね、
はいはい、
見事に割れたっていうのがありました。
ああ製品を安全に使っていくっていうのもありますが、ちょっとお買い物っていうお話をね、先週ちょっと見つけましたね、ご紹介したいと思いますが、ヴィンテージコンピューターさんのブログですね、 VC 社長日記ブログにあった記事です。対オミクロン支援セール3月6日までに延長という記事で、もともとこの対オミクロン支援セールと言いますのはヴィンテージコンピューターさんの方でやってらっしゃったセールで、まん延防止など重点措置終了までということで、日本のオミクロン感染拡大に応じて行われている重点措置の期間中にセールをするというふうに言ってたんです。本来はそれが2月13日までで終わるはずだったんですけど、まん延防止の期間が今いろんな都道府県で延長かかってますよね。
そうですね。
だからこのセールも延長しますということでした。商品総額1万円以上で全品 10% 引きというものです。期間中のご注文のみが対象ですということなんで、ギリギリでも滑り込みで注文されれば間に合うかもしれません。ハルさんのお好きなオールドマッキントッシュのね、パーツなんかも扱ってらっしゃるんで。
そうですね。今、何気にヴィンテージコンピューターさんの、はい、ヴィンテージ品のページを見ると、
はい、
Apple II Euro Plus、はい、フリーズモニター3、あとディスク2ドライブ、
はいはいはいはい、
っていうのが出てますね。
はい、
ユーロプラスっていうのもあったんですね。 J プラスっていうのもありましたよね。日本かなが出る
ですね。前にも紹介しましたけど、フランスとかドイツとかでも熱いそのアップル2ファンの方たちがいて、毎年夏にカンファレンスとかイベント開いてやってらっしゃるんですよね。
おっしゃってましたね、
うん、すごいのはアップル2のエディター作りましたとかその新しいソフトまだ開発してる方いらっしゃって、
うん、
それを便利だな使ってみようみたいな感じでやってらっしゃるっていうのはすごいんですけど、フランスのそのカンファレンスすごいんですよ。その、郊外の、いわゆる避暑地みたいな感じのところの、なんか古いちっちゃいお城みたいな感じのお家なんですよ。お城じゃないんだけど。石段で積んである壁があって、バーベキューやってもあまりあのでっかい庭があってね。そこでカンファレンスの終わった後、夕食をみんなそこでバーベキュー。すげえ、行ってみたいとか、
行ってみたいですね、
アップル2分からへんけど、行ってみたいみたいな、そう思わせるものがありましたよ。 Apple II 欲しいな。
欲しいな。
置いても、まあ、使うことそんなないかな。まあ、
使う、本当に眺めるだけですよね。
そんな私も毎日番組は iMac、去年買った24インチで編集し
ますよね。
これのバックがまた出てきましたよっていう話で、Apple チャンネルにあった記事です。ゲーターケーシーズの iMac トートバッグ、Creative Pro 21 iMac キャリートートが iMac 24インチ M1 2021に対応という記事です。もともと iMac の21インチ用に発売されてた大きい大きいトートバッグなんですけど、これが iMac 24インチにも対応しましたよっていうお話です。互換性を確認したっていう書かれ方してて、それ前からほんなら分かってたん違うかっていう話かもしれません。
カバン自体の仕様が変わったわけではない、
ね。みたいですね、
うん。
これでいいことにしようか、24インチも対応してますと発表しようか、みたいな会社の中で決まったかもしれませんね。遅いよ。もうちょっと早くしようよって。
でも山村さんのベサマウントの iMac はダメですよね、は
い、
おそらく。
そう、これ持ち運んだ先で今度置くとなったら、もともと備わってるスタンドで立てるんで、
うん、ベサマウントを入れる袋がカバンがまた別に入れますね。
重いよ、アームも持っていくとしたら。確かにノートパソコンではできない大きい画面での編集やいろんな作業プレゼンもできるんで、こういう大型モニターのパソコンっていうのはいろんな面では役に立つんでしょうけど、
これがあれば、あとモバイルバッテリーでっかいの持っていけば、はい、南海電車の中で大画面で編集作業できるかもしれないですよ。
南海電車は編集にあまり向いてないよ。まあ、時々やってますけど。プロジェクターじゃダメなのかなっていう気もしますよ。
南海電車の中でですか？
いや、せえへんで。明るいところでできるプロジェクターが本当に開発できたらいいんでしょうけどね。トートバッグって言いますけど、いろいろポケットがついてましてね、キーボードやマウス、ケーブル類、タブレットなども収納できるジッパー式ポケットもあります。
ちょっと調べてみると、もともとはこれ楽器用のケースを製造販売してるようなメーカーですね。
だから大きいカバンを作るのに長けてらっしゃるのかもしれませんね、うんうん。外装は折りたたみ式のフードで太陽と防塵シールドになるということで、多少の屋外使用を見込んでるのかもしれませんね。お値なんですけども、Amazon COJP、日本の Amazon でも、キャリートートの方は 15,800 円、ホイール付きもあって、そっちは 28,800 円前後で販売されてます、とのことでした。
おー。
ハルさんがこのホイール付き、引きずって運べる方をちょっと興味津々でいらっしゃった、
うん。興味津々というか、振動が心配ですよね。
めちゃめちゃ心配ですよ。
ねえ。
いや、ほんまにネジ緩むんですよ、あのカートで運んでると。いや、10分20分はいいと思いますよ。ただ旅行とか仕事で空港でずっとカートで運んでる人っていらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
あれ、やっぱり中のノートパソコンとか影響すると思いますよ。ずっと案内してたら。
あと、振動でディスプレイに影響が出たりとか、液晶とかね、心配ですよね。
精密機器なんでね、本当に本来は動かさずに据え置いて使うことを前提にしてるんで、まあ、そこまでタフにはなってないかなって思うんですよ。
それ考えるとアメリカのスタバに iMac 持ち込んで作業してた方なんかだいぶワイルドですよね。
まあね、打ち合わせでも言ってたんですけど、アメリカのヒューズで割と日本人から見た時に体の大きめの方が結構いらっしゃるじゃないですか、
はい、
ああいう方たちだと iMac のその大きいサイズもものともしないのかなという、え、なんだノートパソコンが小さすぎるからこれぐらいがちょうどいいんだよみたいなことなのかなっていう気もしないではないですけど、持ち運び必要な方はちょっとこのバッグのことを思い出してみてください。ヴィンテージコンピューターさんでね、さっき Apple II の話をしてましたけども、 Apple II の話もう一つありました。夢の図書館プラスマイコン博物館プラスモラ博物館、これ模型とラジオのことですね、公式がつぶやいてらっしゃいましたね、ツイッターで。高橋和秀様より Apple コンピューター天気付き Apple IIe を寄贈いただきましたと写真入りで紹介されてて、あのウォズニアクさんのサインもあるというものですね、うん、ちょうどモニター置くあたりで、これモニター置いてしまうとウォズさんのサイン、まあ、見えなくなるんですけど、マジックペンがなんかでウォズと WOZ と書かれたサインでしたね。ウォズさんこのサインなんですね、いつも。
へ
え。
そうなので、ちょっと単純なので本物なのかどうかっていうか、どうやって判断するのかなっていうのはちょっと。
そこはね、サイン、もちろんそれは本人が目の前で書いてくれてるのをもらったんやったらあるけど、人から人へ渡っていくとどうやろうっていうのは、
そこは何
とも話ですけどね。
まあ、信じるしかないと。
そうですね。
うちにビル・アトキンソンさんにサインいただいた iBook のアップルマークの方の蓋というか背中だけはありますけど、 で、そういう貴重なものも寄贈されたということですよ。ハルさんのところの初代のアップル2も私がサインしましょうかって言ったんですけど、それはいいと言われましたね。
カタカナでボズって書くんです。
ハルさんはなんか誰かもサインもらったりとかないですか？
何年か前のベーマガイベントで、はい、山下明さんのサインもらいました。
はい、その山下明さんのご紹介いただけないですか？
あ、そうですね。あまりわかんないですよね。マイコンベーシックマガジンにチャレンジアドベンチャーっていう、アドベンチャーゲームとかのゲームの解説記事を書いてはった方がいらっしゃるんですね。はい、今の攻略本の走りみたいですよね。その方が山下明さんっていう方で、
はいはいはい、
当時確か一橋大学の学生さんやったんですけど、ベーマガでライターとしてブレイクして、あの、はい、パソコンサンデーっていう、
ああ、はいはい、
番組にもレギュラー出演されてました、
ね。ほんまですか。
何年かコロナ前に大阪でベーマガイベントやった時に来てはって、はい、その場で山下明さんの本を買ってサインをしてもらったというのがありますね。
はいはいはい、推定しますに春さんと山下明さんのお年の差っていうのが多分5年か7年ぐらいなんじゃないですか。はい、もうちょっと開きあります？
もうちょっと開きありますかね。うん、
はいはいはい、かつて記事を読んでた人の実際お会いしてもらえるサインっていうのはちょっと感激ですよね。
うん、なんか、うん、感激しましたね。サインしてもらってそこ一緒に写真を撮りました。
なんか二人気をつけして記念写真で撮ったりとかして
ない？気をつけてやらないんですけど。ウィキペディアで確認すると私より7つ上ですね。
あ、7つ上です。スミレさんはいかがですか、そういうサイン？
私は今思い出したんですけど、中学生の時にマギー志郎さんのサインをいただいたこと
があります
。ほんまに？すごい。
ちょうど横浜のデパートのイベントに来てらっしゃって、
はい、
割と私も昔からマギー志郎さん好きなんで、
はいはい、
あ、本物やって言って、はい、で終わった後袖の方にいらっしゃった時にサインくださいって言っていただいたんですね。その時まだ駆け出しだったマギー真嗣さんも前座で立って、
ほんまに、
そうですね、今のマギー真嗣さんが嘘かと思うぐらいくっそつまんなかったんですよ、はい、あの
まだあのでかくなっちゃったいうのはやってない時、
あれが全然ない頃で、同じクラスの同級生の方が面白いギャグ言うぞみたいな感じのそういう感じ。
まあ、まだね、それはそうでしょうね。
テレビに出始めた時に、あのマギー真嗣さんがみたいな感じで、ちょっと感動はしましたね。
はいはいはい、え、マギー一家って3人か4人いてあるんでしょ？
あ、ですよね。
他にも何人かいらっしゃるんでしょ？
お弟子さんが。大体東急ハンズでマジックの種を仕入れたりしてるんですけどね。
ウィキペディアでマギー一門っていうのがあって、
はい、
同じ兄弟弟子にマギールミさんという方いらっしゃるんですね。で、あと、マギー真嗣、マギー昌司、マギー勇気、マギー隆、マギー類、マギー不能、マギー直樹。
いっぱいいますね。
いや、まだあるいっぱい。ごめんなさい。気になる方は、マギー一門でウィキペディアで一度ご確認ください。手品とかできます？
いやー、私は縦縞が横縞になるのもちょっと難しいですね。
ハルさんとか、ハルさんできそうだよね。
いやいやいや、でも子供の頃、小学校低学年とかですかね、ちょっと一時流行って、
はい、
手品グッズとかを買ってもらったりしたことはありますね、そういえば。
なんかコインが隠れるコップとか、
うん、とかそういうやつですね。
はいはいはい、はい、
あのなんかスポンジみたいのを丸めてとかね。
あの増える子犬でしょ。
増えるボールが増えるやつです
よ、ね。あ、そうそうそうそうそ
う。あとその新聞に水を入れて水がなくなるとかですね。
あれね。全然手品練習したけど、物になりませんでしたよ。手品の本とか買ったけど、うん、大人になってからも買いましたけど。今回ちょっとイヤホンのお話をしていこうと思いますが、iPhone マニアさんにあった記事で、ソニーが完全ワイヤレスイヤホン、リンクバッズ発表、ソニーストアで先行展示実施とありまして、前からちょっと噂で出てたんですよね。ソニーさんがまた新しいワイヤレスイヤホン出すんじゃないかって、で言われてて、この穴の、開いたデザインが特徴なんですけど、これ前見たような気するんですよね。
このありましたっけ？
このデザイン。なんか前に見てたのあったんちゃうかなって、気のせいかもしれませんけど、はい。23,100円。従来のモデルよりも約 51% 小型化ということだそうです。
ちっちゃくなっちゃったってことですか？
さっきの引ってる。電池持続時間、連続音声再生時間で最大 5.5 時間と言いますね。AirPods Pro を随分意識したんじゃないかなっていうふうに見受けます。
そうですね。
そうですね。
iPhone マニアさんの記事にリンクバズの装着方法、YouTube 動画にリンクが貼ってあるんですけど、この丸い部分も耳の中に入れてしまうんですね。
みたいですね。
かなりじゃあちっちゃいんですよね。記事だけを見ると、その 51% 小型化っていう写真のこの比較は、そんなに小さくなってるようには見えないんですけど、
はい、
全部が耳に入るということはかなりちっちゃいんです
よ、ね、ちっちゃいですよ、ね、
記事に出てる対応コーデックも SBC と AAC だけなんで、
はい、
思いっきり iPhone のユーザー狙ってきてますよね、これは。
そうですね、防滴性能も IPX4 ということなんで、しばらくすると発売開始、2月25日と言いますから、この配信が出てる週ですね、土曜日ですかね、気になる方はまたお店でご確認くださいということですが、そこへ Amazon さんもいやいやいやっていうことで、私の方も出しますよということで、シンネットジャパンにあった記事で、 Amazon 第2世代エコーバッズを2月24日に発売、アレクサ対応12,980円からとありまして、これもデザイン的には白いモデルがパッと見 AirPods とか AirPods Pro っぽいなっていうケースと、実際ボディもそうですね、出してきてます。 IPX4 等級対応ということで、この辺もね同じですね。1回の充電で最大5時間と言いますから、これも先ほどソニーのモデルと大体近いですね。アレクサ対応以外にね、Siri や Google アシスタントの起動にも対応するとありますんで、決して1種類だけじゃないですよということのようです。
シンネットジャパンさんの記事の書き方が、
はい、
アレクサの対応の書き方が、アレクサは互換性がないスマホを除くっていう、そりゃそうですよねって言ったんですけどね
それはそれでやるように作ってやるから、そりゃそうなりますよね。そうですね。お値段でもお安くって、ワイヤレス充電対応ケース付きで 14,980 円、ごめんなさい、 USB-C 充電ケース付きの方は2000円安くて 12,980 円です。
なるほど、
お値段だけで押し量ってはいけないんですけども、さっきのソニーさんの半分ぐらいじゃないですか。半分ちゃう。1万円安いぐらいですかね。だから、その辺は聞き比べてみないとわかんないのかなっていう気はしました。
これが、ちょっと今調べてるんですけど、音声の規格、SBC とか AAC とかのどれに対応してるかっていうのがちょっと書かれてないんですよ、はいはいはい、私が見た限りだと。
その辺が値段の差なのかもしれませんし、ちょっとこれ
は
ね、また
可能性はちょっとある、ちょっとこれ調べてみないとわからない感じですね。
実際発売が2月24日からって言いますから、先のソニーさんのモデルよりも早めに出てくることになりますけど、また購入してね、使った方のレビューなんか記事で出てくるんじゃないかと思いますね。ソニー、アマゾンときまして、まだ他にもスマートイヤホンのね、競合がいましたよ。同じ CNET Japan の記事で、ジャブラ、聞こえづらさをサポートする聴力強化機能付きスマートイヤホン、音楽、通話も1台で、という記事がありました。GN Audio Japan からリリースされる予定の聴力強化機能付きの小型スマートイヤホン、ジャブラエンハンスというものが発表されています。同じワイヤレスイヤホンの類ですけども、聞こえづらさを感じる人への聴力補強ということで、補聴器を使うことへの抵抗感がある方にもいいんじゃないですかということでリリースされたようです。これ、これというかグレーのモデルのみのようですね。AirPods シリーズを意識したっていう感じはしないですけども、うんうん、お値段がね、8万9000円とちょっと、うん、今いいお値段しちゃうんで、やっぱりこれがね、聴力の強化とか音楽、通話の3機能を1台に備えるっていうあたりかもしれません。
お、
現状、はい、iPhone のみ対応ですね。iPhone 11以降、および iOS 15以降の対応ということで、はい、Android は今後の開発計画には入っているということのようですね。
同じように記事にあるので、軽度難聴の人が対象のため、聞こえに問題のない人の使用は推奨していないっていうところがちょっとミソかもしれないですね。は
い
は
い
は
い、そうですね。
いい音質かどうかというよりも、ちゃんと聞こえるかどうかっていうところに重きを置いてるっていうことでしょうかね。うん、ジャブラというブランドは本当に昔からこの Bluetooth イヤホンシリーズいっぱい出してまして、
うん、
私も過去に番組で何度かこれいろんな追いかけて紹介させていただいたんですが、女の人の髪留め、ヘアピンというかヘアクリップ、
はい、
あるじゃないですか、あのちょっと別行で作ったやつがいろんなデザインやったやつね、
はいはい、
あんな感じのデザインののがあるんですよ、ジャブラさん。パッと見、あれこれ髪の毛なんじゃないのっていうのをちょっと開くとね、あの耳に装着してヘッドセットになるとかね、いうのがあったりして、なかなかいいんですけどね。ということで、まあイヤホンの話をいくつかしましたが、アップルも、はい、出ますよと言ってもビーツなんですけど、 iPhone マニアさんにあった記事で、アップルビーツパワービーツプロの NBA75 周年記念モデルを発表という記事がありました。2月の17日、全米プロバスケットボール NBA の創設75周年を記念した限定デザインモデルを発表しています。日本での販売についてはまだ情報がないというふうに記事が出てましたので、いつ購入できるかどうかの詳細がちょっとまだわかりません。
うん、
NBA っていうね、なんかシルエットでボールをドリブルしながら歩いてるような、バスケットでドリブル OK でしたっけ？
あ、ドリブルしていくものですね。はい、そう、シュートをするときは左手は添えるだけです。
バスケ全然要せへんかった。
もう無理でしたね。まあ、スポーツ全般無理なんです
けど。きついでしょ、バスケって特に。
私の世代はちょうどスラムダンクが流行ったんで。はいはいはい、
あの、3-on とかやりました。
そこまでではないですね。
あ、そうですか。
ただ、やっぱり体育の授業とかで、先生バスケの方がいいよみたいにみんな言ってたりはしましたね。
いやー、もうあのテニスも大概走るけど、バスケットも、もう追いかけ始めたら心臓破裂するかぐらい走らなあかんので、もうきっついですよね。ホークアイエイトさんからコメントいただいてます。山村さんをはじめ、ワンボタンの声のメンバーの皆さん、毎回楽しい配信を楽しませてもらってる、福岡のホークアイエイトです。さて、先が予測できたらどんなに素晴らしいでしょうね。競馬や株で大儲けなんてことになるかもしれません。ケン・グリムウッドというアメリカの作家が書いたリプレイをご存知でしょうか。この本の主人公の男は43歳の時に死んだと思ったら18歳の時代に生き返ってしまいます。知識や記憶は43歳のままで、肉体だけが18歳に戻ってしまうものだから、競馬や株に投資して大金持ちになっていきます。この男は25年間生き続けて、43歳になるとまた死んで、再び18歳の自分に戻る。このリプレイを何回も繰り返します。何回も人生をやり直すなんて、なんとまあ幸せなと思ってるうちに、主人公も読者の自分もリプレイのしんどさに気づいていく仕掛けです。新潮文庫から出ていた本ですが、どうも絶版のようです。ネットなどで探すと見つかるかもしれません。この本の結末は内緒にしておきます。今月のお題から昔読んだ本のことを思い出し紹介させていただきました。最後にアップルの話題ですが、最近アップル TV で YouTube を見ているときに困っていることがあります。娘も時々見ているみたいですが、私が見た後に娘がそれを見ていたりすると、必ずと言っていいほどアカウントの履歴が消えて、新たに Gmail でログインしなければいけない状況です。すると、Google から新しいデバイスであなたのメールにログインがありましたと警告のメールが届きます。先日は Apple TV の YouTube にやっとログインしたかと思ったら、すんなり行かずに iPhone でも確認するようにダイアログが出て言われました。かなりのストレスです。YouTube の設定とか見てるのですが、対処の仕方がわかりません。今度 Apple に改善を求めたいと考えています。最後の最後にもう一つ。前回、今回はこの辺にしときますと書いたら、池のメダカみたいだと山本さんに言われました。大阪に行った時、吉本新喜劇を見た際にその人が出てきたような記憶があります。確か出てくるだけですごい拍手をもらってました。それでは長くなりました。今回はさっと書き上げました。皆さん元気にお過ごしください。と、ホークアイエイトさんからコメントいただいてました。ホークアイエイトさん、コメントまたいただきましてありがとうございます。このリプレイという小説をご紹介いただきましたが、スミレさんはこれで何か一つ思い出すことはないですか？
まあ、いわゆるループものですよね。
はい、その中で端的にすぐ浮かぶ作品といえば。
ループもの。
ほら。
いや、まあ、いろいろありすぎて。
でも、これすぐ思い出すっていうのあると思ったんですが、思い出せませんか？
自分の中では、一番パッと出てくるのは、はい、あ、でもこれ言うとネタバレになっちゃうな。
春日でしょ。
春日も、あれはループ、はありましたけど、エンドレスエイトってやつです ね。毎週毎週の延々同じ内容を繰り返して
そう、同じ内容アニメで、あれ何週やったんでしたっけ？
本当にやってたはずですね、同じ期間。
そうですよね。今日もまたこの話だっていう、みんなが見てる人らがちょっともうこれまずいんじゃないかっていうぐらい。
毎回微妙に違ってたみたいです
か、ね、まあそうですね。もちろん話の中でこれいつまで繰り返すんだみたいなセリフもあったけど。
エンドレスエイトのことすっかり忘れてましたね。自分の中では別の作品が頭に浮かんだんで。
はいはいはい。昔からこの手のせっかく終わったと思ったらまた次のっていうあったりするかもしれませんけどね。
エンドレスエイトが、あ、やっぱり8は使ってますね。
あ、そうですか。
8週間を、ね、8週間なんで2ヶ月間同じ作品を延々繰り返して、毎週毎週。
普通は放送事故のように思われかねない。感じだったんですよね、うん、今ケン・グリムウッドリプレイ新潮社の本ですけども、なんか古本ですかね、ネットで購入できたりするみたいですが、これはひょっとしたら復刻版か何かかもしれませんね、
ちょっと見てみましょうか。
新潮社のサイトの中にねありますね。ネットで購入935円。
電子版ですかね、そしたら。
いや、電子版ではなさそうですね。アマゾンでも買えますね。
ああ、今アマゾンでそうです。出てますね。
出ますね。
新潮文庫版が。
そうですね、購入できるようですね。
これは今見てる限りだと通常の新品のようですね。
Apple TV で YouTube を見てるときにログインをいちいちさせられる。そうでしたっけ？なんか私それないような気がするんだけど、いつも普通に Apple TV 立ち上げて、まあ最近は使ってないけど、まあ Apple TV 立ち上げたときは、リモコンで YouTube 選んでこれってやったら普通に立ち上がって見てると思うんですけど、
娘さんが別のアカウントでログインしてるとかゲストモードにしちゃってるとかそういうことじゃないですかね。
Apple TV そのものをね。
そうですね。この YouTube のアカウント
を。あ、YouTube のアカウントをいちいち入れてしまってるんですかね。そしたらその可能性はありますね。
私は Apple TV 持ってなくて Fire TV の感覚なんでちょっと違うかもしれないですけど、 Fire TV の YouTube アプリだと設定した自分のアカウントの他にゲストモードのアカウントを選んだりもできるんで、もしかするとお嬢さんがそっちの方を選んで見ちゃってるのかもしれないなと。一番手っ取り早い解決方法があるとすると Apple TV をもう一個買うってことですね、
はい、あ、そうね、それはいいかもしれないどっちのんやってなまあ池のメダカさんの話を振ったらあの吉本見に行った時出てきましたということで、春さんって吉本見に行ったことは
ありますよ、何回か。
テレビの吉本はオープニングが怖いからみんな見に行ってたけど、
あの子供の時ですよね、幼稚園の時で、
はい、でも実際の舞台は見に行ったこと
は、うん、NGK ですね、はいはいはい、ナンバーグランド花月に何度か見に行きましたね、はいはい、
ね、
あれなんです。今は座長が何人かいて、
はい、そうですね。
ね、その座長によってこう出演者も変わって、うん、基本的なストーリーってみんな一緒なんですよね。
まあ大体パターン決まってます。これやない
よ、ね、座長によってその特色があって、そういう感じでやってますけどもね。
まあリプレイのお話ありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの復活の時。 iPhone6 を引き出しにしまったままにしていたのを出してきて机の上で Twitter 表示に使っているとか、新しく買った Mac mini で DTM での音楽制作を10年ぶりに再開したとかのお話をお待ちしております。次回の配信は2月26日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。